九州大学の関谷安藤と申します。本日は来てくださりありがとうございました。今回はですね、モデルジャーニングスバーシティというテーマで、日本語の一つの発表を、することになります。最初の発表は、静岡大学の
県立ね
静岡県立大学の、平山先生からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ、マイクはいただきます。はい、平山です。資料がですね、2枚あります。一つはこの、ですね、元々の何て言えばいいんでしょうかね、公害といいましょうか、要約のところに少し付随しておりまして、それは後で説明いたします。それが結構重要なところもあると思います。それからもう一つはこれはですね、つい最近中国の、ある、なんて言えばいいのかな、コラムみたいなので、発見した、福沢諭吉関連のエントリーなんですが、なんと私の研究、中国語訳も出てないのにですね、3ページ目の上のところなんですけども、左上なんですが、私が十数年前に書いた福沢諭吉の真実という本の、内容が紹介されておりましてね、中国語訳も出てない、なんで紹介されてるのかって気もいたしますけど、これもちょっと関係しますので、その話もしたいと思います。というわけでお話をしたいと思います。日本語でやるので皆様どうも本当は英語じゃないといけないのかなと思いますが、そんな、語学能力はございません。それでですね、この、A4 版の方の、をご覧ください。大体話半分ぐらいまでは皆様、分かっていらっしゃるような気がいたします。私の、考えによりますと、福沢の思想の体系というのは、初期に、出版した西洋事情の冒頭にある文明政治の6条件という、6つのモットーとでも言いましょうかね、そうしたものが、それから後に書かれている福沢の著作類の中でそれぞれ一つ一つのテーマとして取り上げられて、明治版の福沢全集最終的に、1897年かな8年かなに出版された、最初の全集の方に収められているんだというふうに考えているんです。これは私が言っていることで、他の方は誰もそれまでおっしゃってませんでしたね。で、文明政治の6条件が書かれているのはどこなのかと言いますと、それは西洋事情というね、あまりにも有名な本なんですが、有名な割には皆さん読んだことないと思うんですよね。で、一般に西洋事情っていうのはね、要するに外国の事情だと、ウェスタンインフォメーションであると、地球の歩き方であると、そんなもんなんで今更読んだって仕方がないよというふうに思う人が多かったんですと思うんですね。だから読んでないでしょ、実際にもね、軽く見られてるんです。ところがその文明政治の6条件っていうのは、その一番最初に書いてある の西洋事情のね、冒頭部で、どういうことかっていうと、西洋の政治学者の言うことによると、文明の政治には6つの条件がありますと。それは第一条件は、自主任意である、自由を尊重して法律は寛容を旨とすることだ。第二条件は信教の任意である、信教の自由を保障することである。第三条件は技術文学、科学技術を奨励することである。第四条件は人材教育、学校を建設して教育制度を整備するんだ。第五条件は本人安の、法律による安定した政治体制の下で産業を振興するんだ。第六条件は貧民の救済である、福祉を充実させて貧民を救済するべきなんだというのが最初にありまして、それから後にそれぞれ諸国の政治体制とか、教育制度とか法律とかね、そういったものがね書かれてるんですよ。で、1866年、日本人ならばピンとくるようにですね、これはまだ江戸時代の時に出されてるんです。なんとなく福沢諭吉は明治以降の思想家のように思えますが、違う、 つまり幕末すでに15万部も売れたという西洋事情の作者としてデビューしてるんです。実情はね、つまり幕末の政治体制に福沢諭吉は非常に大きな影響を与えたんです。それは何によってかと言いますと、この西洋事情によってなの。西洋事情、さっきも言ったように地球の歩き方のようなもんだというふうに思ってると誰もその重要性がわからない。何が言いたいかと言いますと、こういうことなんです。別に幕末の政治的その活動家たちは海外に行きたくて西洋事情を読んだわけじゃありません。何のためだったかと言いますと、それはこれからあと幕府をやめにして次の社会体制を作るためにどんなモデルがあり得るかということの参考書として使ったんですよ。意味わかります？つまりそうか、日本はこうである、中国とか朝鮮の、ね、政治体制は日本人もよくわかってると。しかしヨーロッパやアメリカの政治体制どうなんだと、もし我々がね今260年間やってきた幕府の体制をやめにして、そして次の体制を作るとすればそれはどんなものであるのか全然まっさらな状態じゃ考えようがないから、日本に似たようなタイプの国はないかと、西洋事情を、こうペラペラとめくってですね、あ、なるほど、この国のこの制度は導入すれば我々にもうまく応用できるんじゃないかというふうな感じで、いろんな藩の、まあ、なんとかね、幕末の志士っていうけども基本的には思想家集団ですよ。若い、つまり各藩に所属してますね、基本的にはね。分かると思いますが、だからみんな侍の格好している30歳ぐらいの、若者たちなんだが、切った張ったをしてたというのは、これはちょっと何と言いましょうかね、テレビドラマの見過ぎでして、実際は議論をしてたんですよ。つまり大きな藩の、若手 の、 思想家たちって言いましょうかね、活動家たちは、俺たちが次の政府の主導権を握ってやろうぜというふうにやっぱりやる気満々で、手ぐすねを引いてるわけで、特に熱心なのはもちろん薩摩藩、長州藩もそうですね。それから幕府寄りだった福井藩なんかもそうですよ。その人たちはみんな西洋事情を読みまして、自分たちに有利な国家体制をの枠組みを、研究会で、勉強していたんです。水戸藩もそうですね。水戸藩は幕府の中に入っております、基本的には。で、まあ、福沢がね、その晩年のね、福王事件の中で、福沢自身はどのようなモデルがあり得るかというふうに考えた中で示唆的なのは、いや、今のあるのは政治体制としてはドイツのモデルがいいと言ったんだけれども、このドイツは、我々大久保利通が採用したプロイセンのドイツではありません。これは何かと言いますと、まだドイツ革命より前なんですから、何かと言いますと、これはドイツ連邦のこと、あるいはね、簡単に言いますと、オーストリアが、ハプスブルク家で、オーストリアのつまり皇帝家ですよね、神聖ローマ帝国の、そこに対して、それぞれの両方国家は、なんていうのかな、従属的であるわけですね。いわゆる、中世ローマ帝国の構造ですけれども、これはね、ひょっとすると、日本にも応用可能なんじゃないかというふうに考えたんですよ、福沢は。つまりこういうことです。オーストリアのごとき小さな場所にいるのが、朝廷である、天皇家。パワーはないけど権威はある。さて、他の、ドイツ両方国家は、これは簡単に言いますと大藩および幕府でございます。幕府に相当するのはプロイセンであるということですね。で、プロイセンのホーエンソールン家が徳川家であって、まあ、彼らが、まあ、外交みたいなものをやればよいと。つまり明治体制はね、後 の、 ドイツ帝国1873年以降といいましょうかね、不仏戦争勝利後のドイツをモデルにしているわけですけれども、まだ幕末の段階ではそうじゃないんですよ。つまり、ね、連邦帝国のようなものを考えているということですな。しかしそれだけではうまくいきません。どうすればいいかってことね、西洋事情の中には別なヒントになるような部分もあるんです。それは何かと言いますとね、これ知らないかもしれないですね、アメリカ合衆国憲法の全文が、全ての文章が西洋事情では翻訳されてるんですよ。アメリカ合衆国憲法です。つまりステートというものを大きな藩というふうに読み替えるの。じゃあアメリカ合衆国大統領は誰かというと、これはやっぱ天皇だね。つまり天皇は世襲的大統領である。権威はあるけど権力はない。したがってその下に、ガバメントが京都に設立されますね。そのガバメントに参画できるのは大きな藩の、まあ、藩主およびその部下たちである。 ああなるほどって感じだね。公部合体というふうに何か言いますけれども、もともと何か最初の段階ではね、おそらく、豊臣秀吉の世代の時はね、幕府がなくて大名だけいたわけですからね、その上に天皇がいるわけですから、その感じを考えてたんですが、それだけではどうもうまくいかないんで、ちょうどいい何かこう、なんていうのかな、メカニズムはないかと思って、見たところで、あ、アメリカ合衆国憲法を使えばいいじゃないかっていうような感じで、実は、幕末 の、 政治提言の中に、合衆国憲法丸写しの提案というのがあるんです。ちょっといいです。3番目なんですけどもね、文明政治の6条件は幕末明治初期の政策提言に大きく影響したとありますね。ですね、この実は嵯峨根良吉さんという人のやつはちょっと入れてなかったの。なぜ入れてないかというと、これは嵯峨根良吉がですという方がね、1867年の初夏に、ですね、出した相手は島津家と、それから松平、春嶽って言いますね、福井藩、あの人たちに、次の体制はこういうふうにして幕府はやめましょうという提案したんですよ。この人、嵯峨根さんという人がどういう人かと言いますと、薩摩藩の顧問になっていたんだが、元はといえば上田藩という、知ってますかね、上田藩というのは信州ですね、そこ の、 研究者だったんですけども、上田藩は実は審判も審判で老中出してる家なんですよ。そこから、薩摩藩が、教師として採用して、イギリス式連兵術というのを教えてもらって、まあ、いわば顧問として抱えてたんですけれども、その嵯峨根さんが、実は西洋事情を読んで、この体制をね、次の体制奉還後の、まあ、政治体制に適用できるようなと言って、そういう提案書を出してます。工場書というのを出してます。で、それは完全に合衆国憲法、まあ、丸写しというと言い過ぎですけどもね、少なくともその非常に色濃い影響が見えるんです。だから六条件自体ではなく、むしろ西洋事情に書かれている、アメリカ憲法の部分が、まあ、多く使われているというので、ちょっとこの3番目の方に嵯峨根良吉の構造書は入れてませんが、この文明政治の六条件、第一条件、第六条件、今読んでも違和感ないでしょ。というより戦後もまで向き続けてのね、そのいわば発展途上国の成長モデルの、言ってるようなものの骨子にそっくりじゃないですかっていうかね、今見るとインパクトがないのは我々にとってそれが当たり前になってるからですよ。当たり前にしたのは何か、誰かというと、それは福沢諭吉だってことなんです。いいですか。でも逆転ね、最初これを読んだ人はみんなびっくりだったんですよ。こうすればいいのかってわけですかね、成功のためのプログラムであるっていうことです。で、で2番、すいません戻りますが、括弧には先ほども言ったように、第一条件をテーマにしたもの、第二条件をテーマにしたものという形で福沢の著作というのは、分類することができるということです。で、3番目でもう一回戻りますね、文明政治の6条件というのは、幕末明治初期の政策提言に大きく影響したということです。で、坂本龍馬有名ですね、というかね、坂本龍馬のイメージは司馬遼太郎さんが作ったもんで、相当本物とは違います。見客でも何でもありません。切った貼ったなんて全然ないですよ。坂本龍馬はドキンガンですからね、持ってたのは刀ではなくてピストルでございます。履いてたのは、わらじではなくてブーツですね。本当にもう西洋派ですよ。福沢なんかと同じ派閥におりました、土佐藩のね。だから連携しております。で、坂本龍馬の師匠が勝海舟、勝海舟と福沢は、仲の悪い、人間関係だってことですね。で、その中で新政府綱領八策というのがあります。これ戦中八策ってのあるでしょ。であれは偽物でした。完全な偽書でございます。戦中八策は、1867年の初夏の、設立で、それはちょうど嵯峨根さんの工場書とほぼ同じ時期に出されたとされてるんですが、これは、後年のですね、伝記が作った嘘800でございました。実際には、大政奉還直後にほぼ同じ内容で、大政奉還するべきという1項目だけが違っている新政府綱領八策という、これは本当に坂本龍馬が書いたものでございます。で、この新政府綱領八策というのを条件付けてみますと、これがこの文明政治の6条件とほとんど同じなんだよね。軍事の拡大という部分が入っていて、それが特に文明政治の6条件には含まれていないということが 大きな違いでして、なぜこんなことが起こったかということについては、従来までは、坂本龍馬が百合木三政との会話の中でそうしたものを培ったんだと。で、百合木三政はこの新政府公領発作のアイディアをパクって、次のですね五箇条の御正門を作ったんだというふうに言われてるんですが、これは違う。つまり、坂本龍馬はつまり、今までの考えでは大政奉還より前にそのアイディアを持っていたということなんで、坂本龍馬から百合木三政にアイディアが伝わってそれが五箇条の御専門になったんだというふうになっているんですが、新しい研究では戦中八策が嘘だということになりますと、新政府公領八策の方が百合木三政からアイディアを受けて書かれたんだと。百合木三政は同時に、1868年、翌年の、ね、明治元年に五箇条の御専門を作ったんだというふうになってます。で、この五箇条の御専門、まあ、どの程度、まあ、文明政治60件と重なるか、これは読み方にもよりますね。括弧1が先ほども言ったように文明政治の60件で、括弧4、五箇条の正門の、まあ、相当あれ私が、まあ、日本語訳、分かりやすく書き換えちゃったかなということもあるんですが、それがこの4でございます。で、ちょっと読みますね。五箇条の正門、こうである。広く会議を開いて全ての政治は世論に従い決定するべきだ。いや、これはそうだ。五箇条の正門は性格はどういうものかというと、天皇が、明治天皇がこれから自分の治世を始めるにあたって誓いの言葉を述べたという、そういうことになっています。これ1945年まではすごい重要視されてたんだけど、今はほとんど誰もそんなことがあったことを忘れてますけど、1945年までは五箇条の専門すごく重要視されてました。この延長線上に全ての政策というものが作られているというふうに一応積み重ねであっています。明治憲法も含めてね。だから、すごい重要視されていた文献で、まあ、それが、この五箇条です。で、第2条、治める者と人民が心を一つにして盛んに国家統治の政策を行うべきだ。一つ、公家と武家が一体となって庶民に至るまで志を遂げ、人々の心を飽きさせないことが必要である。一つ、古い悪習を、破り、世界で通用する法に基づくべきだ。最後、知識を世界に求め、大いに天皇政治の基礎を盛んにするべきだ。まあ、言い方相当違ってる部分もあります。例えばね、文明政治の六条件には必ずしも議会制度というのは入ってませんが、こちらの御正門の方はもう議会を開くべきだと。最終的に、つまり最初はね、つまり大名会議のはずだったのが、大名会議から貴族院になり、貴族院と衆議院になりっていうふうにだんだんだんだん、まあ、拡大させていくわけですね。そのことは、まあ、六条件の方には特には入っておりません。それからあと天皇政治というのも入ってませんが、それを除いて、上下を比べますと言ってる中身はさほど差がないでしょう。かなり五箇条の専門はバタ臭いんですよね。言ってる内容自体がね、立憲君主制の基礎みたいなこと言ってるわけです。で、これは百合木三政が西洋事情を一生懸命勉強してたから、それでできたもんだというふうに私は考えております。で、これはそれからあとですね、どういうふうに広がっていくかというのは分かりますよね。最初の段階では福沢諭吉だということは知っている人が多かったかもしれないんだけども、だんだんだんだんこの項目化がですね、単純化され、普遍化することによって、福沢が最初に考えたってことは全然忘れられちゃったわけで、しかしね、このスローガンみたいなものはアジア諸国に広まってるでしょ。で、それが5番です。日本の近代化の成功による、まあ、まずは成功したんだという認識がありますね。で、文明政治の六条件はアジア諸国に広まる。で、見ての通り最初に、まあ、なんていうかな、その影響下での改革をしたのが、タイですね。ラーマ5世による着陸改革、それから、孫文、が、三民主義ですね。これは辛亥革命をするにあたってのね、日本の近代化に学べというわけでございます。それから、例えばね、台湾もう小渓谷の時に、これは74年ですからね、まあ、いわば代表権を失った後ですよね。で、やっぱり同じような形で その、まあ、民主化をしようとかね、そういった形になっていく。それから韓国、1980年の帝王政権の民主化宣言であるというようなことで、そういった項目化をしたのは最初は福沢だよってことは誰ももうすでに忘れているが、そういうふうなことはあったんだということが私の言いたいことでございます。以上でございます。もうどんどん、はいはい、あとですね、
進めは教えて申し訳ないですけれども、今回は20分の発表 ところで、質疑応答は最後の15分で行いたいと思います。ただご質問のある方はぜひ質問を2人までご質問いただければ、後ほど、はい、では次は大谷大学の竹花先生、よろしくお願いいたします。